おはようございます。今日はようこそ。1945年8月6日朝8時15分ピカドドーン、広島の町に2つ目の太陽が現れました。直径400メートルもの火の玉です。やがてこの2つ目の太陽はもくもくとした雲の柱となりました。瞬く間に広島の町は火の海、廃墟となりました。その時私は、その前に広島市民の皆様に知っていただきたいことがあります。毎年5月に行われるフラワーフェスティバルやカープが優勝した時に行われるパレードのある平和大通りですが、この平和大通りがどのようにしてできたか皆さんはご存知ですか？昭和20年になりますと、日本中の主だった都市は焼夷弾という爆弾で町が焼け野原になりました。特に3月にあった東京大空襲では、一晩でなんと10万人もの犠牲者が生じるほどの爆撃空襲でした。当然広島にもこのような焼夷弾が落とされるだろうと予測されたので、火事が隣に移らないようにと空き地を作る作業が命じられました。建物疎開と言っております。しかしなぜか広島の町には焼夷弾による爆撃がほとんどありませんでした。しかし当然広島の町にも焼夷弾が落とされることは予測されたので、建物疎開が始まりました。肘山ですけどもね、ここが濃いというところですけども、この間4キロメートルにわたって幅100メートルの空き地を作れというのが命じられたのですね。なぜかというと、ご存知のように広島の町には北から南に向かってたくさん川が流れているので、ここに焼夷弾が落ちてもこれ川があるので東西には火事が移らないだろうなと思われていたんですね。ところが南北にはそのような防火帯がなかったので、軍隊の命令でこの幅100メートルの空き地を4キロメートルにわたって作れというのが命じられたんですね。建物疎開というのはこんな作業でした。大人の人たちが屋根にロープをかけて引きずり倒して、その後片付けをするのに動員されたのが当時の中学校の1年生と2年生でした。この中学校の1年生と2年生とこそ悲劇の中学生と呼ばれておるわけです。広島の原爆資料館には中学生の遺品がこれでもかこれでもかと言われるぐらい展示されておりますけれども、その遺品はこの建物疎開に動員されていた中学生なのですね。これに動員された当時の中学生が約8500人ぐらいと言われておりますが、なんとそのうち6300名もの、いやそれ以上の若い命が失われたのです。その中には広志先生やマリコ先生が行かれた学校の先輩たちもいます。平和公園の向こうには広島市立高等女学校の慰霊碑というのが展示されておりますけどね。その跡地こそが戦後にできた平和大通りなのですね。先ほども言いましたが、フラワーフェスティバルやカープの優勝でにぎわう大通りですけれども、この大通りにはこのような暗い過去が あるんだということを知っておいていただきたいと思います。私は1941年生まれなので今82歳のおじいちゃんですけども、被爆したのはたった5歳にもなっていなかった子供なのでね、そんなに多くのことを記憶しているわけではありませんけれども、そのような中にあってもあまり思い出したくない、今で忘れ得ぬ出来事がありました。その点をお話しさせていただきたいと思いますけれども、この時広島には約35万人の人がいたと言われておりますが、その年の12月末までになんと14万人もの人が亡くなられました。その中には私のお兄さんやお姉さんも含まれております。原爆の犠牲者はそれだけではありません。その後私の両親のように私の兄弟を探すために、また亡くなられた人を葬るために市内各地からたくさんの人が入ってこられました。またその後広島市の周りに黒い雨というのがたくさん降ったんですけども、その黒い雨を浴びたために亡くなった人たちを加えると、この数字はすいませんね、去年の数字ですけども、原爆慰霊碑に亡くなった人の名前をノートに書いて収めてあるわけですけども、去年で33万3千人余りだったのですが、今日のテレビ見ていただいた人はお分かりだろうと思いますがね、このあと6千人ぐらいの人が追加されて、今は33万9千人余りの人の名前が刻んであります。そして忘れてほしくないのは、今もなお原爆病院に入院されていらっしゃる方もいらっしゃいますし、自宅でいつ病気が出るんかなと心配しながら生活していらっしゃる方がまだまだ数多くおられるということです。あ、ごめんなさい。私のことに話を戻しますと、私は爆心地から3.2 キロメートル離れた今の西区の高須というところで被爆をしました。私は家の前の道路で三輪車に乗って遊んでる時でした。東から西にピカッと青白い光が光ったかと思うと、ものすごい爆風で一瞬吹き飛ばされ気を失ってしまいました。しばらくして気がついて家に戻りました。ご存知のようにね、爆心地からこの赤く塗られたところがね、半径2キロメートルのところが赤く塗られたところが原爆の熱線で全焼全壊したところです。黄色いところは半壊したところです。白いところは焼けたりすることはなかったんですね。私の被爆地は 3.2 キロメートルの白いところなので、家が倒れたり焼けたりすることはなかったんですけど、私は気がついて家に泣き泣き帰りました。家の玄関口でお母さんが待ち構えていました。早くこちらへと言って手を引っ張ってくれました。そして家に入るときに、当時下駄という履物を履いていたんですが、これを脱いで上に上がろうとしたときに、お母さんが脱がんでいいよ脱がんでいいよ早くこっちへと言って手を引っ張ってくれました。なぜかと言いますと、家は焼けることもなかったんですけども、玄関口や窓という窓のガラス片が家中に散らばっていたからなのです。裸足で上がると怪我をするからだと思います。お母さんは脱がんでいいよと言ったのが今も耳元に聞こえてくるような気がします。家の一番奥の部屋に畳一枚をめくると地下室の入り口がありました。当時防空壕と呼ばれていましたけれども、 私はその防空壕に入りました。その後広島にはこのような黒い雨が降ったわけですけれども、私の被爆地はその最も多く黒い雨が降ったとこの一部分でした。私には当時12歳のお兄さんと10歳のお姉さんがいました。12歳のお兄さんは袋町小学校に行っていました。お姉さんは爆心地のすぐ近くにあったお母さんの実家に行っていました。お父さんはというと、私と同じところで被爆したわけですけども、軍隊の命令で直ちに救助活動に命じられました。ところが町中は火の海です。なかなか思うように作業は進まなかったようですけれども、夜遅くお父さんは傷もぐれのお兄さんを連れて帰りました。全身大やけど大傷をしていましたので、私には直接会わせてくれませんでした。私がその姿を見たらパニックになるんだろうかなということを心配したんだと思いますが、私より別の部屋に寝かせてその後看病を続けていました。爆心地の近くにいた母親の実家には、当時は木造住宅です、ね、瞬く間に一面焼け野原になって、おじさんもおばさんもいとこたちもみんな一瞬のうちに亡くなられたんでしょう。お父さんはとうとうお姉さんの遺骨は見つけることができなく帰ってきました。8月6日前後の私の記憶はその家族のことではありませんでした。多くの傷ついた人たちが街中からやって来られました。逃げて来られました。家が少々広かった関係で逃げて来られた人たちを幾人か休ませてあげていましたけれども、その人たちも次から次へと亡くなっていかれました。8月の暑い時です。亡くなられた人は一晩置いただけで腐敗が始まりました。ウジ虫が湧いてきました。とても嫌な匂いがしました。そんな人たちを近くの空き地に集めては火葬が始まりました。火葬というよりも焼却と言った方がいいでしょうか。10人ぐらいを積み重ねては石油をかけての焼却でした。一人の亡くなった人の遺体だけでも嫌な匂いがしたのに、このように10人ぐらいをまとめて焼却する時のその匂いはとても口で表すことができないものでした。こんな光景が1週間とも続いたでしょうか。幼かった私ですけども、この時の光景だけは頭にこびりつき、匂いが鼻にこびりついて未だに忘れることができません。あまり思い出したくない出来事ですけどね。普段は忘れていますけれども、こうしてお話しする時には当時の様子が目に戻り、匂いが鼻につきまとっております。一方、せっかくお父さんが連れて帰ってくれたお兄さんですけども、両親の懸命の介護があったにもかかわらず、20日過ぎた8月29日に息を引き取りました。遺体を近所の人の助けを借りて、先ほどと同じ空き地でダビに伏しました。この時4人ぐらいの人が一緒に葬られたようですけども、私のお兄さんが一番手前のようでした。最初の時には石油をかけての焼却でしたが、もうこの時には石油がありませんでした。 薪を積み上げての焼却でした。その空き地には今このような慰霊碑が建っております。慰霊碑の説明板のところには1948年に192体の遺骨が出てきたと書いてあります。今はその遺骨は平和公園の中にあります供養塔というところに祀られております。私にとって被爆による苦しみはその当時ではありません。その後のことが私にとっては本当の苦しみでした。というのも私が10歳になった時にお兄さんやお姉さんを探すためにお父さんが街中を爆心地近くを行ったり来たりした関係でしょうか、原爆ブラブラ病という病気になりました。原爆ブラブラ病というのは原爆で火傷をしたり怪我をしたんではないのに放射線障害によって体がだるくて働くことができなくなったような人の病のことを、その後広島市に来た被爆をしていない人たちがつけた名前です。あまり思い出したくない名前です。原爆ブラブラ病と言っていました。お父さん1年のうち半分は原爆病院に入院し、また半年は自宅で療養しというのが数年間繰り返されました。お父さんの経営していた会社はそういう関係で瞬く間に傾斜をしてしまいました。後を継いだお母さんがやりくりをしたわけですけども、とても女性の手には負えることができませんでした。私が15歳になった時にとうとう夜逃げ同然の引っ越しをせざるを得ませんでした。私はその年高等学校に入学したわけですけども、4月に入学し7月には退学届を出しに行かなければなりませんでした。そして近くのある工場で住み込みという形で働き始めました。朝早くから夜遅くまでの労働は15、6歳の少年にとっては非常に重労働でした。半年もしないうちにとうとう私は肺結核という病気になりました。そして この間世界中にニュースが飛び交ったとこご存知ですね、ウジナというとこですけども、そのここでプリンスホテルというホテルがあるんですが、ここでサミットが行われたんですが、私はそれよりもね反対側のここであった病院に入院したんですね。この島はですねすぐ下にね水族館があったり、周りには海水浴場があったり、また高校や大学のヨットハーバーなどがある、当時は全くリゾート地のような感じでした。私はそこにあったサナトリウムに入院していたんですけどね、入院生活は私には地獄から天国に移されたような気分でした。なぜかというと朝早くから夜遅くまでこき使われていたのに、なんと入院生活は3食昼寝付きだったからなんですね。当時の結核の療養は安静と栄養補給ということが中心だったんですね。そんな意味で私はこんな楽ちんなことがあってもええもんかと思うぐらいの気分でした。肉体的にはそうでしたけども、心の病はそういうわけにはいきませんでした。病院の窓から真下を見ると、高校に入学した時の同級生たちがキャンプをしたり、海水浴をしたり、どんちゃん騒ぎをしているのに、なんでと私は恨んだものです。みんな お友達はあんなに楽しんでるのに、なんで俺はこんな目に遭わなければならないんだと、どういうんですかね、悲願だものでした。しかし私にはね、他にすることがなかったんで、本は読み漁りました。もともと本を読むのは好きだったんですけども、当時読んだ本です、皆さんご存知ですか？広島の生んだ文豪の一人、倉田百草さんの出家とその弟子とか、愛と認識の出発、また山本雄三さんの路傍の石、真実一路、島崎藤村さんの破壊というような本を読んでいました。そんな時にアメリカのある団体から私のために一つの小包が届きました。中にはストレプトマイシンという結核の新薬が入っていました。と同時に隣に赤い表紙の英語と日本語が対比された本が入っていました。表紙にはザ・バイブルと書いてあったと思います。ニューテスタメントと書いてあったか、ちょっとその辺が覚えて定かでないんですけどね。私は本を読むのが好きだったので、この赤い本をむさぼるように読みました。ところがあるところまで読み進んだところに、私はその本を壁に向けてぶち投げてしまいました。なぜかというと、その本の中の一部分に黄色いマークがしてありました。そこはなんと、汝の敵を愛せよ、迫害する者のために祈れと書いてあったんですね。汝の敵とは誰のことなら、原爆を落としたアメリカじゃないか、そんなアメリカのために祈れたらどういうことならと、一瞬血が頭に上ったからだと思います。しかしその本と一緒に送られていた結核の新薬ストレプトマイシンが私には非常によく効きました。当時結核というのはね、死の病とも言われておりました。私の部屋にいた多くの人たちは、ほとんどの人が片方の肺を取り除く肺切除という手術を受けた人たちのアフターケアをしている人が多かったんですが、私はその人たちを尻目にね、1年少々で退院することができたんです。ところが私には退院すると言っても帰るお家はありませんでした。夜逃げ同然に引っ越しした先はね、原爆スラム街というところのバラック建てのところに住んでいて、とても私の寝るところなんかはありませんでした。そんな時にある助け舟が来ました。ある親戚の人から声がかかったんです。マッサン、苦労したの、しばらくうちで療養し、来年からまた学校行けや、俺が面倒見ちゃるけと言ってくださって、私はその助け船に乗ることにしました。ところがその親戚のお家のすぐ近くに小さなできたばかりの教会がありました。私は日曜日のたんびにその教会に足が向きました。壁に聖書をぶち投げたような私がです。そこで聖書を学び、賛美歌を歌い、6ヶ月後には洗礼を受けるまでになりました。皆さん見てください、当時のメンバーです。堀川光也先生、秀子先生、牧子さん、まだ広志先生やマリコさんは名前が載っていませんよ。懐かしい名前がたくさんありますが、 ほとんどの人がもうほとんど天国に行かれております。その中で私の大好きだったお友達は、今日松本増さんいらっしゃるかな、のご主人の松本博さんでした。彼と一緒に朝祷会、朝の祈祷会をしていました。その彼は朝祷会に来る途中で亡くなられたんですね、交通事故に遭われて。その時に彼がね、最後に私に言った言葉、伊藤さん、キリストの痛みがわかるよと言ったのが未だに思い出されます。それからあっという間に60数年経って、65になった時です。私は会社を定年退職することになりました。その時牧師先生が言いました。伊藤さん、これからサンデー毎日になるんじゃがどうするんだよと言ってくれたんです。わかります、サンデー毎日というのはね、毎日が日曜日、会社行かなくていいねというような意味だったんですね。そして先生の勧めにありましてね、私は伊藤さん、原爆被爆者でしょ、被爆者ならそう選択肢は多くはないがねと言われてですね、そして平和記念公園の中にありますピースボランティアというチラシを見されていただきました。そしてその手続きをしに行きました。その時の受付の人が言いました。伊藤さん、被爆者ならピースボランティアだけでもなしに証言者にもなりなさいやと言われました。けれども私は答えました。何やろうね、私は被爆者だ言うてもまだ5歳にもなっとらんかった時のことですね。あまり多くのことを知りもせんのに知ったかぶりをしてから話なんかできやせんじゃないですかと言って、一旦はその話はお断りしたんですけどね。ピースボランティアというのは続けることにしました。ピースボランティアというのは原爆資料館の中に展示されているものの説明をしたり、平和公園の中にある慰霊碑のガイドをしたりするのが主な仕事だったんですね。1年間の研修を受けて私はピースボランティアとしてスタートするわけですけどもね、最初は教えられた通りのお話をしていましたけども、とてもその通りには話しづらいことがありました。それはここ公園の真ん中にあります慰霊碑ですけどもね、ここには原爆で亡くなった人の名前がノートに書いて収めてあるわけですけども、その人たちに向かってね、安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませんからという説明ですけどね、最初は教えられた通りに話をしていたんですが、私はこの言葉を説明するときにね、説明はするけどもその後いつまでも心に引っかかるものがありました。それはここに眠ってらっしゃる人はみんな原爆の犠牲者です。苦しみながら亡くなられた人たちです。私はその人たちにこんな綺麗事は言うことができませんでした。私の心の中にはいつも悔しいね、敵討ちをしてあげるけ、安らかに眠ってくださいやというような気持ちがずっとずっと続いていたんですね。ところがこの原爆資料館にはね、数多くのいろんな国の人が訪れるわけですけども、広島の西隣に岩国というところがありますけれども、ここにはアメリカ軍の大きな基地があって、ここの若い兵隊たち、当時は GI と呼んでいましたが、たくさん訪ねてきました。このアメリカの兵隊たちは原爆を投下することによって戦争が早く終わりました。そのためにアメリカの兵隊が100万人以上も死ななくて済みました。そもそもこの太平洋戦争は日本が仕掛けた戦争です。その戦争を早く終わらせるために 原爆を投下したのだから悪いことではありませんと叩き込まれ教育をされていたアメリカの若い兵隊たちです。半分物見遊山的に訪れる方が多かったですけれども、その中の幾人かが資料館を見学した後出口で涙するのに出会ったんです。私は感動を覚えました。この若い兵隊たち、我が愛する祖国がこんなにひどいことをしたのかと言って涙する姿に出会ったんですね。それから私は資料館の中でいろんなことを学びました。特に郊外へ避難していた子どもたちがその後、当時小学校の1年生と2年生はまだちっちゃいのでね、お父さんとお母さんと一緒に広島の町にいたんですけども、3年生から6年生まではもしものことがあっても生き延びてもらわなければということで郊外へ避難をしていました。もしものことが起きたんですね。しかしこの子どもたちは最初の計画通り生き延びることができたんですけども、私はこの子どもたちこそ本当の原爆の犠牲者だと思っております。その子どもたち、戦争が終わって広島の町に帰ってきました。原爆で火傷をしたんでもない、怪我をしたんでもないのに亡くなった子どもがいました。亡くなった子どもたちの口の中を開けてみると、まるで飴玉をしゃぶるかのようにして亡くなっていたそうです。みんなお腹を空かせて亡くなったようです。小さな3年生4年生の中にはこんな子どもがたくさんいたそうですけども、少し上級生たちはね、やっぱり知恵を働かしてしたらいけないかもわからないけれども、生きるために少し離れたお家に行って食べるものをかっぱらってきて食べたり、また橋の下で生活をしたりする、このような子どもたちがいたわけですけども、そのような原爆孤児と言われる子どもたちの救済に立ち上がってくれたアメリカの人がいることも知りました。また先ほど言いましたが、建物疎開の最中にね、両足には火傷はしたけども助かった人たちもいました。顔に大火傷をしていて、とても恥ずかしくて外に出ることができない、いわゆる自閉症的な人たちがいたわけですけども、このような原爆乙女と言われる人たちをアメリカに連れて帰って、進んだ外科手術で、決して元通りではありませんけれども、街中を歩くことができるようになった娘さんたちがいたわけですけれども、その娘さんたちこそ広島の平和運動の原点を作ってくれた人たちですけれども、手術によって顔が少々きれいになったことよりも嬉しかったことがあるそうです。それは3年間ホームステイをしているところのペアレンツたちが、毎度た毎度たと言って可愛がってくれたことに心打たれた人です。その人たちが広島に帰って市民に訴えました。原爆を落としたアメリカは憎いけれども、アメリカにもこのようにたくさんの優しい、心優しい人、親切な人たちがいることを知りました。このような人たちを多くお友達にすることこそが平和の原点だと悟って広島市民に訴えました。これが今の広島の平和運動の原点です。広島には多くの海外の人が来られますけれども、誰一人として憎きアメリカめと言って祖国へ帰れなんて叫ぶ人はいませんよね。 そんなことを知って私も感銘を受け、多くのお友達を作ることこそが平和の原点だというのが私の心に移りました。それ以来私はあの慰霊碑の前で心を込めてお話をすることができるようになりました。そうは言ってもですね、私たちは子供の頃には喧嘩をした時にはね、覚えとけよ、忘れるんじゃないけのというようなことを口走っていましたけどね、このことを英語ではね Never forget と言うんだそうですけれども、私はその言葉をもじって Never forget から Never again へというような気持ちで平和活動に取り組んでおります。その後私にとって非常に嬉しい便りがありました。2017年7月7日何があった日かご存知ですか？国連で核兵器禁止条約というのが採択されたんですね。心躍りましたね。しかしこの条約が効力を発生するためには50の国がそれぞれの国で批准をしないと効力を発生しないということが分かりました。私はそれ以降私には何ができるかなと考えたんですけどね、資料館にはたくさんの海外からのお客さんがお見えになります。私はその人たちに向かって、あなたの国でもこの条約を批准してくださいねという署名運動を展開することにしました。そして3年の歳月を経ましたけども、私は約3000人の人の署名を集めました。私はこの署名にしてくださった方にね、羽ばたく折り鶴というのをプレゼントしていました。約3000羽の折り鶴を折っていたということになりますけどね。そして3年の歳月が経って2020年10月50の国が批准をしてくれました。効力を発生しました。あ、これで私の役目は終わったかなと一瞬思ったんですけども、残念ながら日本の国がこれに同意をしていないんですね。あ、私にはまだやることがあるんだなと思ってまたそれから始めました。早く日本の国がこの核兵器禁止条約に批准してくれて、そしてそれを武器にして現在核兵器を持っている国に核兵器をなくしましょうという運動を展開することを願っての署名運動を続けたのです。今世界では68の国が署名しておりますけどね、早く日本もこれにというつもりで署名運動を続けております。多くの人に署名をしていただいて、署名をしてくださった方に折り鶴を渡してという運動を展開しております。とここまで来た時に、私は入院中に出会ったあの聖書の言葉を思い出しました。汝の敵を愛せよ、あなたを迫害するために人のために祈れというのはこういうことだったのかなと感じながら今活動を続けております。ご清聴ありがとうございました。